ネマクエストラジオ。
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続き上方講談師の旭堂南海さんに大好きな風天の寅さんについてお話をお伺いしたいと思います。南海さん、今週もよろしくお願いします。
いや、帰ってきちゃったみんな元気か？
元気元気。
労働者諸君、貧しい暮らしに耐えてるかってね、寅さんがね、タコ社長の奥の朝日印刷言うんですがね、
はい、
タコ社長のところに向かっていつも言うんですよね。
言うんです ね
帰ってくるんですよ。
帰ってくるんですよ。
この帰ってき方というのもたくさんパターンがあるんですよ。
あ、そうなんですね。
いいことがあって普通に入ってくるパターンと、ちょっと入りづらい時にはね、うん、あの往来をね、一回スッと通り過ぎるんですよ。
スッと。
で、あれってみんなここ振り返った時にまたスッと帰ってきてトラじゃないかい？トラだよ。お兄ちゃんなんていう、そういう話とかね。で、怒ってバーッと文句を言いに入ってくるときに、大概、あの、団子屋にはですね、マドンナが来てるんですよ。で、そのマドンナが帰ろうとするときにバーンとぶつかって、バケいらしてたんですねそういうのになったりとかね、で帰ってきたらもう寅さんがあのいつも帰ってきたら住むあの三畳の小部屋があるんですけどね、はい、まあまあ上にあの2階の別室もあるんですけど、そこをあの占領されてしまってると、寅ちゃん帰ってくるってわからないからもう貸しちゃってるんだよ、あよーってこう寅さんが怒った時に階段から降りてきたのがマドンナで、いらっしゃいそういうようなパターンとかね、
たくさんあるんですね。
いっぱいあるんですよ。
もうなんか寅さんが好きになったのか南海さん好きになったか分からなくなるような感じです。
俺に触れちゃダメだよ
気をつけますいやいや、でも今もマドンナの話がいっぱい出ましたけども、たくさんのことが、うん、その惚れやすい寅さんに魅力を振りまくマドンナを演じられてますよね、うん、
はいはい、
で、まあ、寅さん好きな方はね、うん、もうこのマドンナが一番とかね、なかなか順列つけがたいと思うんですけど、
そうやね、一番あの世上で人気が高いのはやっぱり浅丘ルリ子さんのリリーというね、
うんうん、
その次があの僕も好きなんですが吉永小百合さんですね。吉永小百合さんの時にね、ちょっとこの発行のお父さんがね、あの文学者なんですよ、
はい、
もうあの芥川賞を取ったような作家先生で、うんうん、そこの一人娘でね、でちょっとこうあの親子の関係がうまくいってない吉永小百合さんが女友達3人で旅行に行った先でばったり寅さん出会うんですね、
はい、
でカメラを撮ってあげようって言ってね、パッと見て、バターもうそれだけのことなんですよ。吉永小百合がもうバターだってって言って仲良くなるんですよね。
あら、なんて素敵な、
そう、もうそれだけでね、女性とおしゃべりできるんだったら僕はもう道歩きながらバターって言うよ。バターって寅さんのね言い方であるんです、はい、でも僕が一番好きなのは竹下恵子ですね。
お、竹下恵子さん。
竹下恵子はあの先週も言いましたがウィーン の、うん、あの時にも出てるんですが、それは3回目ですね。
3回目。
で、2回目の時にはですね、三船敏郎さんの娘さんの役ですね。これも出戻りなんですよね。東京で結婚したんですけども、都会の暮らしとご主人とうまくいかなくなってしまって北海道の、田舎に帰ってくるんです。
ちょっと傷ついてね。
そう、うん、で初回に出たのが第32回の寅さんですね。男は辛いよ口笛を吹く寅次郎と言いましてね、
口笛を吹く寅次郎、
この時の竹下恵子がいいですよね。
いいですか。
いいんですよ。で、二人なんかいい仲なんですよ、
うん、
1983年の風切りだったと思いますね、
はい、
場所はね、岡山県の倉敷のちょっと上に高橋川という川が流れてて、
はい、
その川沿いのところの細長い盆地の町で備中高橋というところなんですね、
うん、
でここに、まあ、あの現在も寺がずっとあるんですが、そのうちのまあ一軒の寺というのが舞台になっててね、
はい、
で寅さんはそこへやってくるんですよ。なぜかと言いますと、そこは寅さんの妹のさくらの旦那のひろし、
はい、
ひろしという人はですね、お父さんが実は、北海大学の名誉教授でインド哲学をやってらっしゃった人で、
ほう、
で、ヒロシは4人兄弟のうちの、まあ、一番下の子なんですね。で、高校の時に、お父さんと反発してぐれて、で、出て行ってしまって、タコ社長のところで印刷工場で働いてる。でも、本当、家筋というのは学者肌の家なんですよね。学があるんですよ、ヒロシはね。そのお父さん、志村隆さんがやってらっしゃったんですけども、ね、また渋い演技なんですよ。志村さんが出てらっしゃったのは1回目とか8回目とかもあるんですが、で、寅さんは、その学者、インテリ先生のところへ、もう檻につけて行ってはね、いろいろと話をするんです。志村隆にね、お父さんよ、寂しいんじゃねえのか、ヒロシもさ仲直りしてえと思ってるよって間にこう入るんですよね。男女の間を取り持つだけじゃなくって、男と男親子の間からなんかも寅さんは取り持つんですよ。
いい男だ。
でそのお父さんが亡くなったんですね、
はい、
でそうだと思い出して旅の途中に電話をするんです。当時まだ携帯ありませんからね、公衆電話から、はい、寅屋に電話するんですね。で桜に、桜今備中高橋にいるんだけどさ、ヒロシのあの親さんのお墓があるお寺なんて言って寺だったかな、あ今備中高橋にいるの、蓮台寺よって言って、蓮台寺でお墓参りを済ませて、あそこは高橋川っていう川で河岸段丘になってて、その上に土手沿いのところに道路があって、さらにその上石垣を積んで斜面の上にお寺が並んでるんですね、
はい、
そのうちの一軒なんですよ、で石段を登ってお墓参りを済ませて、住職いるかい、和尚いるかい、なんだいねえのかと言って、そのまま急な石段を降りようとすると、下からですね松村達夫さんです。これ松村達夫さんというのは初期の頃にあの寅さんのおいちゃんもやってたお父さんなんですけどもね、まあ名バイプレイヤーですよ。これがあの和尚さんの格好でその家の住職なんですね、はい、法事があって酔っ払って石段こう手すりにつかまりながらよろよろしている、その横手で介添えしながら、もうお父さんもうだからそんなにもう法事だって言って飲んじゃダメって言ったのに、ベゲルいいんだよ、で上がってくる2人親子ですね、寅さんが降りてくるところ、はい、パッとこうすれ違いざまに寅さんがヒッと見たんですよ。その娘というのが竹下恵子なんですよ。あと思った瞬間にこのマフラーか何かが落ちるんですね、
はい、
それを拾ってあげてどうもありがとうございます、ちょっと上がっていきなよって和尚に言われるんですけど、ええ、はい、結構です、お茶だけでも、じゃあお茶だけなら一杯ですぐ帰りますからと言って、そこへ入って、その晩もうシーンはその晩深夜になるんですよ。
な
もう酒がもうその辺調子が転がっててねほんでね、おかしいんだよ、俺はねあの喪服を着てもう葬式だよ、その時に最後写真撮るってことになってね、俺がよしよしってこうシャッター押す時にさ、思わず癖って出ちゃうじゃないね、チーズってやっちゃったんだよ、
やっちゃったんだよ、
ずっとさ普段笑わねえ坊主がニコッと笑ったんだよと言うと、うわで台所で水仕事している竹下恵子が、はあ、お父さんがこんなに笑ったの久しぶり、
あら、
でそこで深咲きしてしまって、気づいたら居続けてるんですよね。
あらま
で、まあ、一般酒になるんですよ、
うん、
である日の朝ですよ、9時50分ぐらいに、
はい、
関慶六がタクシーの運転手の格好で、御前さんはあのやってきましたって言うんですね、
はい、
竹下恵子があれどうしたの、いや今日はあの法事のお約束ですよ、10時に法事のお約束です、まあ大変お父さんと言うと、もう寅さんと飲んでグズグズなんですね、
風邪しちゃったから、
でうーっと吐いてるんですよ、
うん、
それを見た寅さんが、じゃあ私が行きましょうか寅さんお坊様できるの、門前の小僧習わぬなんとやらです、それはまあ、 あの大釈天に産湯を使いですから門前には住んどったんやけど門前の小僧習わぬなんとかです、
嘘はつい
て、今朝はありますかって言って、もう時間がないので竹下恵子が心配しながら、はい、じゃあお願いしますと言って関慶六の運転するタクシーに乗るんですね。で関慶六は、まあ、普段はあのポンシューといって、あの敵屋の同業の仲間の役なんですけども、うんうんうん、こういうふうにあの山田洋次さんはいっぱい拝していくんですよ。これがまた寅さん通にしては、はい、お関慶六今度はタクシーのうんちゃになってるなんて思うんでね。でこの時に寅さんがね、ポンさんの格好して運転手さん、今から行きますところの御仏は何歳でお亡くなりになりましたかな、ええ、90歳ですおばさんでね、はあ、なるほどと仕入れるんですよ、
入れるわけですね、
で適当にお経をむにゃむにゃむにゃってやって、
うん、
やおらこの喪主さんのところ、あるいはこのご親族のところに振り返りましてね、
うん、
で今から法話が始まるはずなんですが、はい、法話なんて寅さん知りませんよね。その時に、うん、微妙な顔してるのがその喪主さんであります 長門勇さんですね、
はい、
長門勇が大丈夫じゃろうかこやつという顔して見てる時に、 天に軌道がある限りとか始まるんですよ。みんながえって思うと、長戸勇さんの横に奥さんが座ってらっしゃって、うん、人それぞれに運命というものがありますというと、みんなが正座し直すんですよ、
はあ、
そこのあなたって長戸の奥さんに指さすんです、うん、え私ですか。あなたね、眉間のところにシワがいっておりますが、そのシワというのは男に苦労をしておりますね。その男が浮気をよくするんじゃございませんか。何言うちょるんじゃおしゃーと言った時に、奥さんがまあ当たってると
言
った。
いやだ
わと。敵やの、もうほらもう典型的なやり方なんですよ。引き込むな。こっから酒盛りになるんだよね。で夕方近くになって、パンパパンパンパンパパンパンと音楽とともに関啓六の運転でダッと寺へ帰ってくるんですよ。竹下恵子はずっと石段のところで大丈夫かと待ってるところへ、長戸勇と寅さんが酔っ払ってでハーッと出てきて、
うん、
いいなっしょのお坊さん捕まえたな、今度から和尚じゃなくてこの人をお願いするよなんとか言って、よかった、トラさん晩御飯できてますよ、はいと言ってずっと居着いちゃう。ところがこの寺に息子が一人おって、これが中井貴一なんですね。当時大学生なんですけれども、お寺の後継ぐのが嫌でプロのカメラマンになりたいというんでね、写真撮影ばっかり出かけて行ってるんです、うん、お父さんと仲が悪いんですよ。竹下恵子は間に入ってですね、うん、さあどうしようかと思ってるところ、いいじゃねえか、好きなことやらしてあげりゃ、
はい、
男なんてものはね、うちをパーンと飛び出すぐれえなことをやらなきゃダメだよって。そう、俺だって飛び出したんだから。まあ寅さんもそうなの。
そうなの。
いくつの時、確か16の時だったかな、俺がこのタバコふかしてるところを親父に見つかっちまったんだよ、うん、洗剤の加減のところでタバコ黙って悪ガキどもと吸ってるとね、横に便所があって、で親父がババしてたんだよ。しゃがんでるところ、下に窓があってさ、そっから煙がファーッと入ってきた時に、親父が、棍棒持って外出てきて、俺の頭バーンとぶったんだ。まぶったの、あ眉間が割れて血がピャー、え飛んだの、脳みそタラタラ、まというようなところからですね、話が。ごめんなさい、またこれ前半の15分ぐらいなんです、
はい、というわけで続きはですね、皆さんぜひとも映画をご覧いただいて、
そうそう、あの DVD ご覧ください。
ちなみに何話目のどんなタイトルでしたか、もう一度お願いします。
第32話の男はつらいよ、口笛を吹く虎次郎でございます。
はい、ぜひともたくさんある作品の中でも口笛を吹く虎次郎、見逃さないように皆さんお願いいたします。まだまだ話し足りないと思いますので、またですね、ぜひともシネマクエストラジオに極道南海さん登場していただきまして。
やだよ、俺虎さんしか知らないよ。
また帰ってきちゃったよということでね。
じゃあ今度は17話ボタン喋るよ。舞台は立つの。
次回は17話を楽しみに、ゲストに来ていただくのをお待ちしたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜は、講談師の極道南海師匠にお話をお伺いしました。南海さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお伝えいたします。今夜はシネリーブル神戸から支配人小野田雅人さんをお迎えいたしました。小野田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。神戸には様々な映画館がありますけれども、シネリーブル神戸というとこんな映画館ですよとかいうご紹介ありますか？
そうですね、まあいわゆるミニシアターと呼ばれる映画館で、
はい、
まあそのテレビとかでたくさん広告を打ってるようなメジャーな作品ではなく、こう世界各国の、名作をたくさん取り揃えて、ラインナップさせていただいてる、まあ、映画館です。
はい、神戸のあの朝日ビルディングのね、はい、こう階段を降りていって、
ね、
赤い絨毯でみたいな、はい、あなんか来たわみたいな感じのロビーからそして廊下から
扉があくまでもちょっと楽しむようなね、
上
質な映画の世界にようこそというようなイメージがありますけど、実際、シネリブル神戸、
はい、
スクリーンはいくつかありましたよね。
はい、スクリーンは3スクリーンあります。
はい、でミニシアターとおっしゃられてましたけれども、上映作品が非常に多いと。
そうですね、まあ、大体常時7本8本ぐらいは上映してるかと思うんですけど、
サンスクリーンで7本8本というと今頭がぐるぐる回り出すんですけれども
まあ、上映開始した頃は、まあ、4回3回っていう上映回数はあるんですけど、
はい、
まあ、週数を重ねていくごとにちょっと上映回数が減ってしまったりっていうこともありますので、はいはい、まあ、それで一つのスクリーンで2作品だったり3作品だったりっていう上映をしています。
はい、同じスクリーンで1日いくつかの作品と出会うこともできるという ね、
はい、
盛りだくさんで、
はい、
なんかすごく気になるこの映画と思ってチェックするとシネリーブル神戸だみたいなことは、ね、非常によくあります
ありがとうございます、
はい、ありがとうございますさあ、そんな、はい、さまざまな世界中の、映画をですね、上映されているシネリーブル神戸さんなんですけれども、今夜番組でご紹介いただける作品はどんな作品でしょうか。
はい、今日はサウルの息子という作品をご紹介させていただきたいと思います。
はい、サウルの息子という作品ですが、これはどちらの映画でどのようなお話になるんですか。
はい、こちらですね、ハンガリーの映画になります。
はい、
でこちらの作品ですね、日本はもちろんなんですが世界で大変高い評価を受けている作品でして、
はい、
まあ、本当に数多くの世界の、映画祭などで、受賞だったりノミネートだったりあるんですけれども、
はい、
まあ、主なところですと昨年のカンヌ国際映画祭のグランプリ受賞ですとか、今年ですね、先月発表されたゴールデングローブ賞の外国語映画賞も受賞してまして、
はい、
まあ、また来月発表されますアカデミー賞の外国語映画賞にもノミネートされている作品になります。
なるほど、
はい、
じゃあもう世界中の方がこの作品に出会ってもその素晴らしさに心が震えたということだと思うんですけど、
そうですね、
はい、そのサウルの息子というタイトルなんですが、描かれている物語はどういうお話になるんですか。
はい、舞台は、第二次大戦中の、アウシュビッツ収容所ですね。
はい、
まあ、アウシュビッツ収容所というのは皆さんご存知かと思うんですが、今回描かれているサウルは、ゾンダーコマンドという特殊部隊の人でして、
はい、
まあ、ゾンダーコマンドというのはナチスが選抜した、ユダヤ人でありながら同胞であるユダヤ人を、まあ、殺さなければいけないとい う、まあ、大変辛い仕事を、任命されてしまった人たちのことなんですけれども、
はい、
まあ、そのサウルがですね、まあ、いつも通り、ユダヤ人をガス室に送った時に、まあ、ある少年に出会います。
はい、
で、まあ、その少年はガス室で生き残ったんですけれども、
うん、
まあ、サウルはその少年を自分の息子だと思うわけです。
これがもうタイトルで言うサウルの息子、ね、というところですね。
はい、でその少年は、まあ、その後ナチスによって殺されてしまうんですけれども、
うん、
まあ、サウルはなんとかこうユダヤ教の聖職者であるラビを探し出して、
はい、
こう息子をなんとかユダヤ教の教義にのっとって、きちんと手厚く埋葬してやりたいと思って奔走するわけです。
なるほど。
ただもちろんそれが許されるわけもないので、
うん、
まあ、それをサウルはこう何とかしてこうきちんと手厚く葬ってやりたいということで動き回るんですけれども。
なるほど、まあ、生きるためにはね、はい、そういう世界の情勢がなっている時にもう心の中でしようと思ってるわけではなくてやらざるを得ないという中で、いろんな葛藤や、でもこれだけは譲れないというような思いがあるというところなんでしょうけれども、
はい、
あの最初に冒頭におっしゃっていらっしゃいました、たくさんの賞を受賞されているというところで、まあ、アウシュビッツのこの、テーマにされた作品が多い中で、その、同胞を ガス室に送らなければならないという方たちに焦点を当てたというのは非常に珍しいと思うんですけど、たくさん受賞されているのにはなかなかその映像としてのこう魅力みたいなものがあるとも伺いました。
はい、そうですね、まあ、こちらの作品ですね、監督さん実は長編デビュー作なんですけれども、
はい、
もう、まあ、年齢も38歳ということで若い方なんですが、まあ、その映像がですね、まずオープニングからもう森のシーンなんですけれども、うん、
はい、
ピントが全く合ってないんです。
ピントが合っていない、
はい、もうボケボケなんですね。
ほう、
でそこにサウルが現れて、サウルの顔にだけピントが合うっていう映像になってまして、
はい、
でその後もずっと、まあ、サウルとその近い人たちにしかピントが合っていないんですね。
では周りの景色とかっていうのは、はい、あまりしっかりとははっきりとは見えない。
そうですね、
はい、
まあ、ですので、まあ、結構残虐なシーンであったりとか、まあ、死体であったりとかあるんですけれども、その辺には一切ピントは合わないんですね。もうただただサウルとその周りの人にだけピントが合っていると。
表情だけはしっかり捉えることができるので、
はい、はい、まあ、なのでその周りを見せないことによってで、その聞こえてくる音であったりとか、
はい、
サウルの表情だったりとか、まあ、その見えないことによるイメージというか、まあ、それによって結構もう普通に見るよりもどんどん引き込まれていく感覚があります、
はい、なるほど、はい、あの監督のインタビューで、あのなるべくその残虐なシーンをリアルには描かないということには、うん、あのこだわったというか、はい、それは念頭に置いていたというようなところが書いてありましたけども、はい、実際にそのようにして、まあ、音は伝わってくるとか気配は感じるけれども表情のみでこう届いてくる映像で受ける心象っていうのはどんな感じでしたか？
そうですね、もうやっぱりなかなかこう私もこんな映像には初めて出会ったというか、
はい、
まあ本当にピントがもう周りがボケボケなので、もう本当ファーストシーンからすごいインパクトが強かったんですけど、
はい、
まあ本当に、まあ、こういう結構重たいストーリーで、まあ、こういう重たい話は苦手だなとかいう方もいらっしゃるとは思うんですけど、
はい、
もう本当この表現方法というか撮影方法を見るだけでもすごく価値のある映画だなっていうのは感じました。
なるほど、はい、ストーリーであったり、まあ、細かくですねその心情とかね、描いているところも大きな評価に値しているんだろうと思うんですけど、はい、やはりその映像の撮り方とか、はい、そういうものが、まあ、カンヌ映画祭でたくさんの方がもう感動して、はい、まあ、言われても新人監督なわけですから ね、 ね、はい、ものすごくその映画界に衝撃を与えた作品、はい、ということに、
そうです ね、
ね、はい、なりますよね。内容としてはですね、実際に起こったこと、そして二度と起こってはいけないこと、しかしその中に生きた人がいて亡くなった方がいてという様々な真実をですね監督の目線で、監督のやり方で、作品化している作品だと思います。ぜひともですねそのカメラワークとか映像も、しっかりと皆様新しい映像として捉えていただければなと思います。さてこのサウルの息子という作品なんですけれども、リスナーの方がでは見に行こうと思われた場合は、いつから公開となりますでしょうか？
はい、2月27日の土曜日から、当館シネリーブル神戸で公開いたします。
はい、2月27日土曜日から皆様ぜひサウルの息子ご覧にシネリーブル神戸まで足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はシネリーブル神戸支配人小野田雅人さんにサウルの息子をご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ